京都悠空間特別番組宇治茶時間。この番組は京都悠空間の特別番組としてお届けいたします。本日のゲストは京都府文化観光大使であり茶道裏千家助教授田中克代さんです。インタビュアーは鱗デザインラボ代表の北村義彦さんです。ではどうぞお楽しみください。この番組は U プロジェクト京都鱗デザインラボが取り組む宇治茶広報事業としてお送りいたします。
皆さん改めましてこんばんは、鱗デザインラボの北村義彦です。本日はゲストに京都府文化観光大使の田中克代さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
はい、田中先生は京都府文化観光大使など、まあ、その他にもですね、様々な活動をされていらっしゃるということですが、まずはプロフィールを含めてですね、ご自身の主な取り組みをお願いいたします。
はい、今日はお招きいただきましてありがとうございます。ご紹介いただきました有限会社ありかエンタープライズ田中克代と申します。会社では和文化のおもてなしの精神を生かして、接遇マナーの企業研修や、ブランディングの お手伝いする会社を経営しております。おもてなしや接遇マナーなどの講演を1年に約100本ほど、まあ、大小合わせてですけれども、はい、しております。
100本というとすごい数ですよね。まあまあ、毎週されていらっしゃるんですか。
そうですね、はい、まあ、1日に、まあ、午前午後の場合もありますし、うん、まあ、小さいって言ったらいいのか、小規模のものから大きいものまで合わせると、はい、約それぐらいになるようでございます。う
ん、私もですね、あのグラフィックデザインの仕事をしているんですけれども、企業のブランディングに携わることがありまして、まあ、そういった中でですね、そのおもてなしの研修ってどういった方が参加されていらっしゃるんですか。
そうですね、主には新入社員研修が多いんですが、うん、やはり幹部やリーダーということで、うん、まあ、私は茶道のおもてなしの精神を企業研修に取り入れておりますので、はい、まあ、茶道と申しますと今でいう武士や商人というのは今でいうビジネスマンですから、うん、はい、そのビジネスマンの方々が交流をするため、またはその世の中をこういろいろと統制していくために、うん、学ぶところが茶の湯にたくさんあったと、はい、伺っておりますので、そういうものを現代にも活かせるんじゃないかなと思いまして、はい、まあ、あの企業はどうして茶の湯を学ぶのかとか、はい、今も息づく茶道の心などをお話ししております。
あ、そうなんですね。皆さん参加された時の反応というのはどういったものがあるんですか。
そうですね、なんかこう茶の湯とかおもてなしとか接遇とかマナーと言いますと、はい、なんかちょっと堅苦しいんじゃないかなとか、厳しいんじゃないかなとか思われる方も多いみたいなんですけど、はい、なんか私のキャラクターが、まあ、こういうざっくばらんなところがありますので、はい、まあ、皆さん楽しんでいただいてるんじゃないかなと感じてはいます、うん。
先生すごく柔らかい雰囲気でいらっしゃいますんでね、お話ししやすかったりもしますし、
どうしてもね、
茶道とか、私もそうなんですけれども、本当に初心者の身からするとですね、先ほどおっしゃったようにちょっと硬かったりですか、こう敷居が高いイメージがあるんですけれども、まあ、そういったところを先生というのはこうね、おもてなしの研修を含めてそういったところを改善されてらっしゃるんですかね。
そうですね、おせのように何度も繰り返しになりますが、ちょっと敷居が高いというようなことを、まあ、できるだけそんなこと決してないんですけれども、うん、思っていただくために、はい、まあ、和文化の入り口にお連れするというのが私の役割かなというふうに感じています。
先生、田中先生はもともとどういったところから茶道に興味を持つきっかけがあったんですか。
そうですね、私の祖母が、はい、茶道裏千家の教授をしておりましたので、まあ、小さい頃から 和菓子が欲しさに、はい、茶室に潜り込んで、はい、何も作法なども分かりませんから、それを目指して、はい、潜り込んでいたっていうところがきっかけでしょうか。
それはもう私たちのちっちゃい頃と同じようなただお菓子が欲しいと、
そ
この周りにお茶があったというような環境なんですかね。
そうなんですね。
それでもやっぱりそういった、こう幼少期を経てお茶を続けられてたきっかけっていうのはどういったところにあるんですか。
そうでございますね、それから、OL などの経験を経て、はい、30歳の時に起業していくわけなんですけれども、うん、その中でやっぱり海外の方と接することが大変多くなりまして、はい、世界中の方々と交流してこうコミュニケーションを深めていくにはもちろんその言葉ということ、が外国語ということが大切ということはもちろんなんですけれども、はい、それと合わせるぐらい大切だなと感じたのは、自国の伝統や文化を理解して身につけておいてそれを披露できるっていうことが、はい、真の国際人というか海外の方とコミュニケーションをするために自国の文化を披露できるっていうことが非常に大切だなというふうに感じることが多かったんですね。
先生はアメリカですとかイギリスとかインドネシア、タイとか本当にたくさんの海外で、お茶会を開催されていらっしゃるんですよね。
そうですね。そういう機会に恵まれまして、させていただきました。
皆さんこの海外の方が日本の文化に触れるとどういった反応がありますか。
そうですね、とてもリスペクトしていただけるというんですか、自分でそんなこと言うのをちょっとおこがましいんですけれども、はい、それまでこういろいろなお話をされていた方でも私がちょっと手前をするようになりますと、はい、シーンとしてこう見てくださっているということを感じます。でそこからこれはどういうものなのとかこれは何でするのとかいうことを聞いてくださってそれをお伝えすることで、ものすごく交流が進みます。
やっぱりそういったお茶茶道にもこう一つ一つの所作に意味があったりとかそういうふうなことねあるそうなんですけれども、その海外の方とのコミュニケーションを図るときに、はい、すごく有効な 茶道の茶会の道具とか、はい、そういう、仕組みがあるとお聞きしたんですけれども、
そうなんですね。それが私が、はい、皆さんに先ほど申し上げたように和文化の入り口にお連れするのに、はい、とても素晴らしいなと思うテーブルで行う盆略手前という浦仙家のにはそういう、はい、方法があるんですね。盆略手前というんですね。はい。はい、でこれはお盆の中で全ての茶道具が含まれておりまして、はい、もうたったこのお盆の中だけで全て完結しておもてなしができるようになっています。はい、茶道というとおもてなしの代表というようなことで思われているみたいなんですけど、これはもう約100年前に浦仙家の13代の円能斎鉄柱大宗匠が釜や柄杓を用いずに丸いお盆の上で道具をこう配置して洋室でもそれから屋外でも和室でもどこでも手軽に手間お茶が立てられる方法として、初心者の稽古やビジネスや国際交流などのシーンでとても役立つ、はい、方法なんです。
100年前から、
はい、ちょうど明治時代でしょうかね。国際鎖国が解けて外国人の方がたくさん日本に来られるようになった時に、やっぱ正座がお苦手である外国人の方をおもてなしするのにどうしたらいいだろうっていうことをお考えになられたそうなんです。
まさしくお茶の入り口としてふさわしい仕組みなんですね。私の目の前にもそのお盆がありまして、大体これ直径20センチぐらいのお盆なんですかね。
そうですよ ね
本当に道具としてはすごく大雑把、ね、大掛かりではなくてこれ簡略化されたまさしく入り口としてはこう入りやすい、セットでお茶をまずたしなむというような イメージなんですかね。
そうなんです。まあ、盆略デマへと、まあ、書くんですけれども、はい、でももう略しているというのには恐れ多いぐらい、もうこの、うん、これで全てのものが賄えるようになっていて、なんかあの私はあんまり省略しているとは思ってなくて、もう本当に素晴らしい、もう絶賛するような、あの手前の方法なんです。
わかりました。ではあのそのあたりの詳しいお話を、
熱い思いを、
音楽の後に、またお聞かせいただきたいと思います、ここで音楽をお聞きいただきます。30弦の曲で朝倉彩、清らかな風。はい、せっかくねこう道具が用意していただきましたので、まずはちょっと所作、このお手前を、見せていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。それでは一服立てさせていただきます。あの福佐といいます、はい、ほぼ正方形に近い布で、うん、あの道具を清潔に清めてまいります。はい、夏目という茶を入れている道具をまず拭いて、はい、あのおもてなしをするためにもちろんあの全部清潔に洗ってきてここに準備をしているのですけれども、改めてお出しするお客様の目の前で、はい、きれいなもの、清潔なものでお出ししてますよということをご覧いただくのもおもてなしの一つでございます。でお湯を入れまして、はい、それから茶筅という竹の混ぜるもので、茶筅通し、はい、茶碗の中に入れて、茶碗を温めたり茶筅を見て、あ、折れてないかしら、お客様に失礼がないかしらというチェックをしております。で、お湯を捨てまして、あとは美味しいお茶を召し上がっていただくので、はい、夏目から茶を茶碗の中に入れまして、はい、そして茶筅、お湯を注ぎ、お茶を立てます、
はい、
で仕上がりました。で茶碗なんですけど、今日はクリスマスの茶碗を持ってきています、はい、で茶を立てる時には茶碗を私に茶碗には正面といってあの柄をがありますが、はい、作家さんがそれをここが正面ですよというふうに、作っています。でそれを見て立てるんですけど、お客様にその正面の一番綺麗な部分を回して、はい、おもてなしの気持ちを表現して
飲む時に初めてお客様の方に正面を向かせる、
はい、そうなんです、
ですね、
はい、
うーん、すごくね、あのクリスマスにちなんだお茶碗で、これサンタさんが描かれてるんですね、
はい、
あのこういったお茶器にもこういった遊びもあるんですね。
そうですね、その時期時期に応じた、茶碗や茶道具を、はい、まとめてお客様にお出しすることがおもてなしの気持ちをそこに込めます。あ、この方だったらどんなのが喜んでくださるかな、こんなのお好きかなと思いながら、はい、あのその思い、おもてなしの思いをこの道具に込めます。
なるほど、じゃあそこに参加される方を前もって調べておいて、はい、その方が喜ぶための、
喜ぶような菓子や あの器、その他のいろいろ、茶道は総合芸術と言われているので、はい、建築物や花書、工芸品、いろんなものが出る出番があります、うん、ですのでその方がどんなふうにしたら喜んでくださるかなと思うのを、うん、考えながら失礼を考えます。
準備の段階からもおもてなしが始まってるんですね。
はい、
海外の方とかだったらね、すごくこういった茶器喜ぶんで ね、いただけるんじゃないですかね。
そうですね、あのクリスマス茶碗をコレクションするのが好きで、もう今60個ぐらいいろいろ持っているので、この時期はですね、すごくクリスマス茶会が忙しく、あ、はい、あのクリスマス茶会で茶碗をクリスマスのいろいろなものを使うと、いい、ね、うん、それこそ敷居が下がって若い人でも、あ、こういうなんかあの茶碗もあるのねって言って、ちょっと茶の家の入り口が近くなるように感じています。
あ、確かにこう茶器自体を触ることがもうすごくこう、うん、あの緊張して、どうやって扱っていいのかわからないのかなとか思いがちなんですけれども、やっぱりこういうふうなちょっとこうふわっと優しい、ね、表情の茶器だと、わりかしこう入り口としてはね、僕たちも入りやすいのかななんて思います。
そう思っていただければ幸いです、うん。
あの田中先生、今後の目標はどういったものがありますか？
そうですね、こうやって海外での活動などをしていますと、どこの国に行ってもこうティーブレイクというんでしょうか、はい、お茶を飲む時間があるように感じていまして、その時に、まあ、我々日本人が紅茶にする、コーヒーにするという選択肢の中に、はい、できれば抹茶にするというのを3択の1つに、載せていただけないかなと思っています、はい、うん、そういうことが言えるような日本人をいっぱい作ること、
抹茶を立てられる、
うん、立てることができる、そうですね、抹茶を立てられ、抹茶をコーヒー紅茶と同じようにこう選んでもらえることを、そのおもてなしができる人ということでしょうか、
うん、あ、なるほど、はい、あのこういったあの、まあ、研修とかも含めてなんですけども、うん、どういった方がたくさんこう参加されていらっしゃるんですか？あの、田中先生のあのね、あ、元に来られる、
あの茶道の、はい、茶道のその活動にっていうことですね、はい、あ、そうですね、ビジネスマンはもちろんのこと、外国人の方、それから私はそのあらゆるバリアを越えてテーブルでする盆略出前を入り口にしておりますので、うん、はい、車椅子のユーザーの方も多くいらっしゃいまして、
はいはいはい、車椅子ですか、はい、はい、
車椅子ユーザーで、あの和文化や茶の湯を発信するっていう活動を、はい、している車椅子おもてなし隊という活動をして、私もその主催をしております。
はい、これはどう、具体的にはどういった活動になるんですか？
そうなんですね、あの車椅子ユーザーの若い魅力的な女性たちが着物をしっかり着まして、はい、このテーブルでする盆略出前で、はい、イベントやいろいろな祭典などで、茶の湯を一服皆さんに、提供するというような活動で、いろんなところで花を添えさせていただいています。
なるほど、あの車ね、こういった盆略手前であったらこうテーブルで、ね、できるので、まあ、正座しなくてもいいので、すごくぴったりな、ね、
そうなん
やり方ですよね。
そうなんですね、こうやってあの先ほどから何度も申し上げているように、うん、あの和文化の入り口を、はい、までお連れする、敷居を低くするっていう活動の延長線上に、うん、そういう車椅子ユーザーの女性たちとの出会いがあったんですね。
はい、なるほど、いや、まあ、すごくね、おもてなしを自分がする側に立つっていうのはすごくね、うん、これっていいことですもんね。
そうですね、あのそういう障害のある方にとっておもてなしっていうのは常にこう受ける側だったような感じがするんですけれども、はい、いつもこういろいろしてもらうばっかりじゃなくて、はい、一服立てることによって感謝されたり、 ありがとうって言ってもらえるっていうことが何よりも嬉しいということを、ね、うん、あの皆が申しますので、うん、私もそのことがエネルギーになっています。
素晴らしいです。あの田中先生、本当にたくさんの活動をされていらっしゃるんですけれども、和束町の大使
をされてらっしゃるんですね。
はい、和束町といえば、確か宇治茶の生産地としても非常に有名な地ですけれども、宇治茶に対してはどういったあの思いがありますか？
とっても美味しいです。必ずこのテーブルでする盆略出前、それから茶道の活動にはその宇治茶を使わせていただいています。はい、
そうなんですね、やっぱり私もおじい茶はよく飲むので、ね、地元ですからね、
まろやかで美味しいですよね。
はい、ごめんなさい、ちょっと止まっちゃいました。あのおじい茶の話をもうちょっとお聞きしたいんですけれども、あの先生、おじい茶はどういう飲まれ方をされますか？
私の場合はやはりこう抹茶で、はい、使うことがほとんどなんですけど、やはりこう日本茶にしても今和紅茶ですかね、
はい、
あのにしてもいろいろなもうものが品種が出ているかと思うんですけれども、うん、あのとてもあの、まあ、日々もう朝からずっと 宇治茶に接しています、
は
い、
あそうなんですね、はい、朝はまずお抹茶立てられたりもされるんですか。
そうですよね、朝も抹茶もいただきますし、うん、煎茶もいただきますし、うん、はい、いつもこう急須とともに、はい、茶道具とともにという感じでしょうか。
まだ私みたいにこう抹茶茶道の素人からすると、うん、どういった時に飲めばいいのかなというところからもわからないんですよね。
もういつでもいいんですよね、はい、ただ茶会とかになりますと、はい、その誕生日ですとか、うん、なんか改まったような感じのイベントごとの時にされるかと思いますけれども、うん、洋菓子にでも、うん、それから、和菓子にでも何でも合いますので、でもいつでもそれこそ先ほど申し上げたコーヒーや紅茶の代わりに召し上がっていただけたらと思います、はい、うん、
先生はですね本も、ね、出版、著者として出されていらっしゃいますけれども、はいはい、先ほどにもお話が出てました訪問看護のおもてなし接遇、
はい、
こういったマナーブックも出版されていらっしゃるんですね、
はい
はい、これはどういった経緯で発行されたんですか。
そうですね、私が先ほど申し上げましたように企業研修をしましたらその延長線上で、まあ、顧問をさせていただいたりすることが多いんですけれども、ここで訪問看護や訪問介護をなさっておられる、はい、会社様がありまして、はい、そこの研修をもうずっと顧問を長いことさせていただいているものをまとめました、うん、接遇マナーの特に訪問看護に特化したおもてなしのマナーのハンドブックなんですが、はい、和文化の精神が入っておりますので、うん、例えば名刺の渡し方とか、
はいはい、
訪問看護ですのでそこからお家に入る入り方なども、はい、茶道の精神がそこに含まれていまして、はい、それを可愛らしい漫画でイラストで、書いて読みやすく
なので、
どんな方にでも読んでいただきやすいものになっています、
まあ、名刺の渡し方なんて聞くとビジネスマンの私たちもすごくちょっと読んでみたくなる本ですよね。
ありがとうございます、
は
い、
最後にですね田中先生からお知らせしたいことがありましたら、はい、
もう一つの本といたしましては、
はい、
元国立、京都国際会館の館長で、はい、元外交官で、中村純一さんのこれだけは世界に発信したい日本についての18章というすごい日本は素晴らしいんだよって外国の方と接しておられた方が、はい、まとめられたものの編集も協力させて、発売いたしました、
はい、私も編集というか本の出版に携わる身として、まあ、本のデザインもよくしますので、はい、これはまた読ませていただきます。
恐れ入ります。
はい、ありがとうございます。その他には、オンライン茶会というのも開催されていると聞きました。
そうですね、今こんな時代ですので、はい、実際に接して茶会をするという機会が大変こう少なくなってまいりました。今やっぱり密を避けないといけませんので、ね、はい、 そこでできましたのがオンラインでの茶会でございます、
はい、
海外の方も参加いただいたりしてオンライン上で茶会をしています。
へ、これはもうそういったの道具を、カメラの前に置いて先生が教えられるんですか。
そうです、そういう実際の研修もあるんですけれども、はい、もっと気楽なものは、
はい、
こちらからお菓子やお茶を事前にお送りしておいて、でその時間を合わせて私は茶室から、皆さんはリビングだったり、はい、お庭だったりいろんなところからの、はい、まあ、オフィスだったり、はい、いろんなところからご参加いただいて、うん、私が立てるお茶と一緒にご自身で、うん、自由に召し上がっていただくって、うん、そこでいろんなお話をしたり、でそれもっとどうやって立てたらいいんですかみたいなことも、はい、あ、こうですよっていうようなことをアップして、うん、でご覧いただいたりしています、
本当になんか気軽にお茶を楽しめるような空間、時間、場作りをされていらっしゃるんですね。
そうですね、はい、楽しんでいただければ嬉しいです、
はい、では最後にですね、田中先生のホームページでもこれから発信されるということなんですけれども、オンラインでクリスマスの茶会があると聞きましたが、
そうなんです、はい、12月の25日の金曜日、お家で今ステイホームですから、お家でクリスマスを楽しんでいただいている方に、はい、夜の19時からオンライン茶会をしてみたいと思っています。
はい、この辺の情報はですね、有限会社ありかエンタープライズのホームページの方でこれから詳しく発信されるということで、はい、よろしいですか。
はい、
はい、
そうです。
はい、本日のゲストは京都府文化観光大使の田中克代さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組はユープロジェクト京都うろこデザインラボが取り組む宇治茶広報事業としてお送りいたしました。